さあ始まりましたメンバーの部屋ラジオ107回目でございます。
どうも
お久しぶりです。
です。
5月が終わりかけておりますけれども、
終わりかけてますね。
誕生日がありましたね。
35歳になりましたね。
はい、
ウイスキーもらいました。
はい、
ありがとうございます。
なんか店員さんに聞いてね、
うん、
なんか初めての人でも飲みやすいやつってどれですかみたいな。
ありがとうございます。
ただこのなんかカーデュ、
カーデュ
の18年みたいなやつですかね。
1824年生まれの。
はいはいはいはい。
えぐ、なんかもう瓶がね高級なんですよ。
そうですそうです。なんかかっこいいでしょ。
かっこいい。
ただ今目の前に持ってきてもらって気づいたんですけどね。
何ですか。
減ってないですね減ってないですね。
いや俺ねめっちゃちょっとずつ飲むんですよ。
いやにしても開けた。これ
開けたね。じゃあ正直な感想言っていいですか。
言ってください。
僕基本的にトリスのウイスキーで割って作ってたんですよ、
うん、
全く一緒寸分の狂いも
ない。お前の舌が割ってるんだろそれは寸分の狂いもないことないよ。トリスの瓶もあるけどあれめっちゃ減っとる
飲みやすいですねトリス
もうそっち飲め。
いや違うんですよ。
返してじゃあ。
カーディはあのやっぱちょっとずつ飲まないともったいないでしょ。
いやそんなことないよ別に。
高いやつでしょ。
うん、
だから多分10分の1ぐらいの値段なんですよトリスの方はね、
うんうんうん、
大きさは倍ぐらいあるけどトリスの方が、
うん、
なんでちょっとずつ飲みますよ。
いやそうですか。
はい、そうですそうです。
もう二度と送らん
大事に飲んでると思ってください。
わかりました。
ありがとうございましたということで、
はい、じゃあ僕も楽しみにしておきますね。
お願いします。今月なんかありましたか。
今月は見取り図寄せがありましたよ、う
ん、あった。
はい、
見取り図にお世話になった月でしたね。
そうですね、
うん、
見取り図寄せとあとスロイジ
関西の番組、
うん、これに呼んでいただきました。森山がね僕らの歌ネタにハマりすぎてると
嬉しい
言ってくれましてね、
うん、
いや嬉しいよね。でなんか満劇の楽屋とかでもめっちゃ広めてくれて
らしいね。
そう、令和北南の河野とかもわざわざね、その後会った時に、
うん、
いや森山さんから教えてもらってめっちゃ見てますみたいなね。
万劇の楽屋みんな見てますよみたいな、
うん、なんかすごいけどね。
嬉しい。
盛り上がってましたよね。
でトレンドなってましたもんねツイッターの。
そうですそうです。
見取り図寄せ、
うん、
すごい彼らの人気
すごいですね。
すごいです。いやそのなんか褒められた的な話で言ったらあのしずるさん。
ああしずるさんもね、
ねえ2人ともめっちゃおもろいって言ってくれて
神谷町劇場にいらっしゃってね。
あの池田さん和真さん、
はい、
はメンバーチャンネル登録者だったですね。
いやーびっくりしましたね会ってすぐ 言いに来てくれてね、
うん、全部見てた。
全部見てたね。
睡眠用やっぱりあれ全部入れてるからすごいよな。
当たり前のように睡眠用の BGM の話してた
睡眠用の解説動画から見てるんですよ
あっちあんま見ないんですけどね。
あっちあんま見ないんですよ普通。
うん、それも見て睡眠用 BGM もかけて寝てみてくれてたんでしょ。
寝てみたら寝れたって
言ってね。
言ってました。
うん、
嬉しい。
嬉しいですね。
ネイビーズアフロのハジリとかも、
うん、
メンバーチャンネル酒の魚にしてるって言ってくれました、
ね、そうですね。
いやちょっとコロナ後メンバーチャンネルちょっとグダグダしてますけども、
撮るタイミングが合わなかったりみたいな。合わないというかね。
いや今度メンバーチャンネルで動物園に行こうとしてるでしょ。
してます。
前回のラジオで喋ったんかな、あの、
うん、
動物の鳴き声でなんかやってみようよみたいな、
はい、
の思いついて、広島の安佐動物園に連絡しましたね。
そう、
撮影していいですかと。
うん、
したら大ごとになりましたね
大変そうでしたね。
大変でしたよ。
僕はあんまり関わってないというかお任せだったんで。
安佐動物園っていうね広島の動物園に電話したら、
うん、
これは市が管理してるから市に許可をもらってくださいってなって。
そうだから撮影とかしていいかわからんから、
そうそうそう、
動画を上げていいかわからんからちょっと聞いてみようっていう感じでね。
そうそう、もう軽いノリで、
うん、
観光みたいな雰囲気、
うん、
で行って、 動物の声取れたらなぐらいに思ってたんですよ。
そう、だからそれがいいかダメかが知りたかったんですよね、最初は。
そうそうそう。そしたらもう、ありがとうございます、ぜひ取ってくださいみたいなことになって、うん、市役所に連絡して緑生課っていうところを通してそこの許可書を作ってもらって広島フィルムコミッションっていうところにロケの撮影許可をもらい、もう
分からないです、分からないです。なんかそのダブルで許可がいるのね。
いる、
うん、
で動物園と日取りを決めて5月30日に撮影することになりました
そうですね、
テレビ局とかそういうのをやってるんだという。
まあまあそうでしょうね。
ね
え、だからテレビ局ほどしっかりしてるあれじゃないじゃん、撮影じゃない。
ないんよ。
だからスタッフが何人来られますかとか聞かれるんじゃろ。
はい。
で何時から何時で、
そうそうそう、
でどこで放送されるものですかみたいな、いろいろ聞くんでしょ。機材が何個あってとか
説明するの恥ずかしかったよ。動物の声で音を奏でたいんですって
理解してもらえた。
いやもうなんとか
なんとか。
あでも市役所の人は、あのチャンネルの
知ってた。
うん、そうそうそう。
ああ、いいですね。
そうそう、それは嬉しかったですね。
うん、
ただね、
うん、
市役所の人に、
うん、
これただ動物の声を取って家に持って帰って編集するんですけども、まあ、騒音とかお客さんの声とか入っていたりして、まあ、ボツになる可能性もあるんですよっていうね。
まあまあこっちの事情としてね。
そう、完全に流すと決まったわけじゃないんですよって言ったら、うん、あ、まあ、それはうちとしては全然大丈夫なんですけど、阿蘇動物園さんとかすごい期待されると思うんでねえ、
ねえ
って言ってました。
大ごと違うんです、違うんです、そういうんじゃないんですちょっと言ってやってみて無理だったらとかなんです。
いや俺結構失敗する可能性の方が高いと思ってるよ。
いやそりゃそうよ、
うん、
いつもは部屋でね無音にして、うん、その音だけをこう一生懸命撮ったりするわけですよ。
かまいたちさんの番組でも
そう
無音でね、
できるだけ静かな状態で撮るみたいな、
ね、うん、
動物園、
動物園、
まあ、行って取れたらなぐらいのね。
そうそうそうそうそう。
でそんなに泣く動物がいるかもわからんし。
わからんし。
うん。
いやボツ臭いけどね。
いやでもそれはちょっと朝動物園さんがちょっとね。
怖っ。期待されてたら。
期待されてたらね。何種類ぐらいの鳴き声が取りたい？
九。
九ですよね。
九です。
いつも九分割してるからね。
九欲しいですね。
いやきついと思う。
きついと思う。
なんか鳥パークみたいなね、鳥がいっぱい集まってるエリアとかあるけど、
うわー無理っぽいな。
泣くとは思うんですよ。よく泣いてるんですけど。
泣いてる。
いろんなの泣いてるから。
絶対そう。他ちょっと黙ってもらってってことだね。
っていうことにはできないよ。
無理よね。
来園者もいるからね。例えば、
うん、
その声、動物の声が取れない。
取れない。
やべえってなった時のために。
ために？
予備企画も用意しといた方がいいんじゃない？ああ
確かに。
動物園にせっかく行って撮影はしていいですよって言われてるわけです
よ。そうですよ。
うん。
猿の前で歌ネタやってみたとか。
ああ。
動物のリアクション見るみたいな。
あ、いいじゃん。それいいじゃん。あの入ってすぐの猿山の前で
歌ネタやって。
歌ネタやって。
つって。
うん。
なるってこと？
猿が。
ならないよ。
ならないか。
理想は。
うん。
理想は何？誰の何が欲しい？絵として、
理想は
音として、
それはやっぱライオンの
欲しい
吠えるところですよね。
ガルルっていう感じ、
うん、あとゾウの
パオン、
パオン
欲しいね。
欲しいよね。
うん、
あとは何ですか？
羊の目とか。
あ、羊の目、
羊の目が欲しい
ですね。いいですね。鳥系のそのなんていうかな、PP 音っていうか、
あ、PP 音欲しいですね。
ちょっと長めの笛みたいな音
欲しい。
欲しいよね。
ゴリラのドラミング、
お前そんなん取れたら最高よ
欲しいね。あれバスドラにしましょうね。
ゴリラおるんかな。
ゴリラおらんの。
いや おらんかもよ。なんか見たことない気がする。
俺ゴリラにうんこ投げつけられたのが阿佐動物園だという記憶なんですけど。
いや昔はおったんかもね。はいや今もおるんかもしれんけど、
うんうん、やってみよう。
一回やってみましょうか。
一回やってみよう。雨かもしれんけど、
せっかくここまでね、
うん、
許可取ったりしましたから、
やってみます。
はい。
あとそういえばあの睡眠用 BGM の動画なんですけど、
はい、
結構コメント欄がですね、
うん、
3時間やるって正気かっていう感じで溢れてるじゃないですか、
うん、3時間取ってくれてありがとうございますとかね、
とかね、
はい、
そういうコメント多いよね。
多い。本当に3時間撮るなんてみたいなね。
あれめっちゃ申し訳ないけど1時間20分ぐらいからはつなげてます。
うわごめんなさい。真っ暗になってから。
そう、
うん、
1時間20分ぐらいはやりました。
そうです、
うん。そっからはもう真っ暗ゾーンをつなげてね、
つなげて繰り返してるみたいな感じですよね。
そうそうそう。
だから実際3時間やってないのに。
そうなんよ。
皆さんはこう3時間やったと思って、
うん、
感謝の気持ちやなんかこうすごいみたいなことを言ってくれている、
うん、
心が痛いんです
1時間20分です。
はい、
まあ、1時間20分でもなかなかね、なんか悟り開きそうになりましたもん、ね、
まあまあそうなんですけど、
うん
うん、ちょっとこれ言っとかんとね。
まあそうです
よ、さすがになんか、
うん、みんな言ってくれてるから3時間、うん、3時間3時間はやってません。
やってません。
うまいことね、こうなんていうかね、
でバレてないってことでしょ。
そういうことなんでしょう。
でよーく見てたらこの炎とかがふわっと別の映像になってるってこと
でしょ。そういうことなんですよ。俺とお前の位置もチュッてちょっとだけ変わる
なるほど、
はずなんよ。だけど真っ暗だからあんまりわからないっていう、はい、
なるほどなるほど。
2個ぐらい貼ってるかな。
あー暗くなってからの
そうそうそう
やつがつながってる、
うん、
ということです。皆さん
皆さんお願いします。
睡眠の効果には全然関係がありませんのでそのあたりはね、なんか地味にやっぱ寝る時に使ってくれてるのかちょっとずつやっぱ伸びてますよね。
ちょっとずつね、うん、嬉しいです。クワで引くやつはあんまり伸びませんでしたね。
そうですね、電源引いたんですけどねいやあれもカズマさんがね、
うん、
言ってくれましたよ。
あれも、
うん、
うん、
くだらねえよなっつって
あれ見てくれてる一人か、
どんだけあれ時間かかってんだよって言って。
クワのやつ、
うん、失敗しただろあれ、まあ、何回か失敗しました、
うん、
でお前たちその2人ともがさ、どっちが失敗してもなんか言えねえじゃん、そのなんかおいとか言えねえだろ
熱い、
その辺とかもう考えたらもう面白くてさ
嬉しい
って言ってくれたんですよ。
もうカズマさん見てくれとるならもうね、
うん、
10万回再生に匹敵しますもんね。
する、
うん、
だから動物園でもし撮れたら、
うん、
カズマさんがそれも見てくれるわけですから。
間違いないですよ。
うん、まあ今いろんな動画を同時進行でやってますんで、
3つぐらいやってますね。
3つぐらいやってますから、
うん、
それがこうポンポンポンと上がると、
上がるかね。
いやー結構全部が全部ねあのむずいんですよ。
変なのに手出してしまう癖があるから、まあ、全部上がったら最高です。
まあそれが楽しいからいいでしょ。
まあ、楽しいんです。
はい、
はい、そういえばこの前今生でね、
はい、
遠くまで車で移動することがあったんですよ、
うん、
2時間の移動ね、
はい、
まあ、寝たりしながら移動したんですけど、
うん、
こうどうしても寝れない時はありますよね、
はい、
で外を眺めるんですけど、
はい、
まあ、眺めるだけじゃ暇じゃないですか、
うん、
だからみんなそれぞれなんかゲームしてると思うんですよ。
ゲーム
してないよお前。
例えば、
例えばなんかこれは多分みんなやってると思うんですけど、指でこうね、
うん、
指を走らせながらこう
指を走らせる、
指をこう
人差し指と中指足みたいにして、
はい、走らせてガードレールとかでピョンってジャンプする。
ああなるほど、
高速マリオとかやる人おると思う
んです。昔そんなことをやった記憶はあります。
忍者みたいなね、
ピョーン
ピョーンとか
ピョーンみたいなね。
そうそうそうそう、それって誰も持ってるんじゃないかと思ってね俺。
ほう、
うん、で俺のを発表しようかなと思ったんですけど。
あ、お前が車で移動してる時のゲーム、
う
ん、
そうそうそう。お前はちなみにある、お前オリジナルの
何考えるかってことでしょ、車にボーっと乗ってる時に。
うん、そうそう
みたいなことでしょ、無意識に考えてることみたいな。
あ、無意識に、まあまあまあまあそれでもいいでしょう。俺のはまあゲームよね、
遊び、
遊び、
あ、まあまあ遊びっていう感じでもないけど、まあ一応あるよ。
お前その忍者はもうやらないの？
忍者はもう卒業した、
35歳になったら。
そうね。
あ、そう、
うん、もう俺なんかは指とか使わんでもできる。
まあわかるよそれは使わずにやるんですけど、やるん
ですけど、
俺らやっぱあの島根から大阪行くときかつてバス使ってたりしたから、うん、もうゲーマーなわけですよ昔から変わらずに35年間やってることがあるんです。
生まれた時からすぐ、生まれてすぐやっとる
お前小学生じゃないんだからね、その質問物心ついた時からやってるゲームがあるんですけど、
うん、
それはこうね、歯をね や、やえばをね、
うん、
この感じね、
やえばどうしよう、
やえばどうしよう、カッカッカッカッカッってやるんですよ、
うん、なんか気持ち悪そうだぞ
カッカッ、まあその音は出さないですよ、皆さんいるんで、
うん、
自分が聞こえるレベルでカッカッカッカッカッカッカってやっといてですね、
う
ん、
やっといて、
対向車来て車とすれ違うときはそのカッカを止める、
うん、
っていうゲームなんですよね。
おもんなー。
それやってますね僕。
おもんないゲーム。
カッカッカッカッカッカッカッ来ました。黙っとく。うん、通り過ぎた瞬間カッカッカッカッカッ。
なんでなんで。なんでか教えて。
それが例えばカが対向車にかかってしまったら俺は死ぬ。
うん、
っていうゲームね。
かかるってなんな。
あ、今ちょっとかかってしまったかなみたいなね。
いやいやいや、だからリズムゲームみたいに、
まあそうね、
太鼓の達人的に。
そう。だから、
カッカッカオで、車を避ける
んだ。避ける
んだ。なんで俺理解しようとしたの。
その車の大きさ分、ジャストフィットするのが一番綺麗。じゃあ
向こうからそれこそバスなんかが来たら、
結構長い。
長めに。
長めにやるんだけど、うん、その、例えばね、カッカッカッカって早めに止めて、
うん、
バスが通り過ぎました。
うん、
で対向車いないからそこからまたカッカッカッカって始めるんじゃちょっとチキンなわけよこれは。わかります？
あ、う
ん、ま
あ、簡単というか、
ね、簡単なんです。
ビビってるね。
じゃなくてバスにジャストフィットするサイズでカッカッカッカッって言わないとダメ。
やめようやこの話。
これ楽しいよ。
しないとダメってなんな
の。まあこれ聞くだけじゃ簡単じゃんって思うでしょ。
まあできそうよ。
でも結構渋滞の時とかはもう最高よ。
うわ、渋滞の時もすんの。
そう、対向車線が渋滞、こっちは空いてる時は
それやばいじゃん。
こっち高速で行ってるから、
うん、
カッでもすぐ車来て次またカカ
ッ、やばいやばい、それやばいって。
その車間で鳴らさないといけないから
隙間がバラバラだから。
そう、
いやそれはむずい。
4回ぐらい行けるかなとかね。
やめようや。
この話
この話やめようや。
ぜひ皆さんもやってください。というか皆さんのも聞きたいし。
ああ、
うん、
あ、なるほどね。
そう、
ちょっと今分かりました。その度胸を試すわけね。
度胸を試すのよ。
もう一回いけるかみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。お前あります？
俺はね、遊びというかイメージをしますね。
ほうほうほう、うん、
一般道とかでいいんですけどね。
はいはいはい。
こっちが60キロで走ってる、
うん、
で対向車が60キロで走ってきてる、
うん、
そうすると、
うん、
120キロで、
なるほどね、
120キロになるじゃん近づくスピードは、
うん、はいはいはい、
120キロってね、
うん、
俺が高校の時に投げれたマックスのスピードぐらいなんですよ。
なるほどね。
だから、
はい、
その対向車を、
うん、
野球のボールと見立てて、
うわなるほど、
ファーって近づいてきて、
うん、
それを取るっていうね、キャッチするイメージ。
なるほど、
うん、をするよ。
もっと教えて。
もうこの話取ってなんで。
もっとしようや
この話。これ興味持ってくれんでいいよ。
いやでもそういうこと、
うん、
俺やったことないそんなわけ。
高速だったらそれがね
早っ、
こっちがまあ100キロ弱、うん、で向こうも100キロとかだったら200キロぐらいなわけですよ。
それ辛いね。
それは体感したことないわけ俺、
うん、
200キロの球取ったこと
ない。キャッチできない。
だからうまくタイミングよく、それこそこうグローブを左手に持ってるとしてパッとやるわけです。
うん、
でもやっぱ早い。
それそうですよね。
200キロは、
うん、取れん
取れん。でこうなんちゅうかな、ないんだけど感覚を感じるわけよ、ボールをキャッチするね。だからちょっとやっぱこう引くよねグローブは、ドゥッと。
あ、
うん、
まあ、200だとそんな衝撃じゃないでしょうし
と思いますし、
もうちょっと詳しく教えてもらって。
もうやめようや。話。
いや全然違うね、俺やったことないもんねそんな。
うん、
そんなことやってた。
やってる。
俺とお前新幹線とか乗るけど、うん、実は席離れててもなんかやってた可能性はあるってこと。
新幹線でもやるよ。
俺もやるよ、
うん、
カチカチカチカチカチってやってるよ。
それ何が来た時に
家とか飛び越える。障害物を飛び越えるんですか。
幸せ。幸せじゃねえ。
じゃあ次回お便りこれちょっと募集してみよう。
そんなんばっかりじゃね、なんか体が痛い時に脳内のイメージとか。
人が何考えてるかちょっと知りたいじゃないですか、
うん、
みんな黙ってバスとか外見てますけど、
うん、
なんかしてると思うんですよあの人たち、うん、
あるでしょうね。
あるでしょう。ぜひ送ってください皆さん。
お願いします。
お便り読んできます。
はい。
神奈川のファゴットさん。
あ、いつもありがとうございます。
2通送ってくれたんで、もう まとめて言います。
はい。
これまず僕への質問ですね。
お前への。
コロナ後もしかしたら嗅覚が戻ってないかもという秋名山名さんのツイートを以前見かけましたが、山口さんは後遺症については大丈夫でしょうか。
ああ、なるほど。どうなんですか。
腹が痛かったですね、僕は。
おお。
うん、2週間ぐらいずっと。
それ後遺症なのかな。
なんじゃないかな。
腹痛いとかあるんだ。
腹が俺は痛かった。嗅覚とか味覚はもうピンピンしてた。
腹痛いはあのトイレ行きたい痛さ、その内部痛さ、その腹筋後痛さみたいな。
トイレ行きたいとかじゃない感じ。腹がこうぐるぐるぐるぐるしてるみたいな。まあ今はもう完全体ですけどね、僕は。セルの。
セルの完全体はセル。お前は違う。
ということで、ファゴットさんはさらに死を覚悟した瞬間も送ってくれてます。
お、前回。
うん。
睡眠用 BGM の動画を撮影した後に、我々が死に直面したと。
それそれそれそれ。
ということで、皆さんもありますか的な聞いたんですよね。
そうそうそう。ファゴットさんは、
うん、
昔バイトで手が濡れていたのに、見えない位置のコンセントを手探りで差し込もうと思ったら、
危な、
指先からバチンと電気ショックを受けてしまい、意識が飛ぶ瞬間に死を覚悟しました。
あー、危ないですね。
でもその後腱鞘炎が治りました。
マジ？
ということですね。
ショック療法的に
こんなことあるんですね。
電気ショック？
電気ショックで。これ一番怖い。
感電はダメよ。
感電はダメ。意識飛んだって怖くない？
倒れたってこと？結局。
でしょう。どんだけビリビリなんそれ。
あ、全然あれだけどさ、
うん、
テレビで見た情報だけど、
はい、
腰が悪くて立てないおばあちゃんが、
うん、
雷打たれて立てるようになったみたいなのを、
そんなことはある
の？多分実際の話を再現でやってましたよ。だからマジなんじゃない？
うまいこといけば何かが治るかもしれない。
そう、ガコッとはまるんでしょうね。なんか
やぶな。いや、これは恐ろしいですね。
あるんですね、そういう経験が。ありがとうございます。
で、2通目のお便りが、
はい、
どうしても報告をしたくて2通目すみませんということで、
うん、
エギナウナウ赤点をやっと食べました。
素晴らしい。
美味しすぎました。
やった。
うめんば。
うめんば出た。
絶妙で控えめなもちっと優しい食感に優しい味、お酒にも合いそうです。
うん。
気づいたら一袋食べてしまいました。
わかります。
そうなんですよ。
そうなんですよ。あれ
気づいた時には食べ終わってるんですよ。
3枚ぐらい入ってるんですけどね、ちょっと多いかなと思ったら、すぐなくなります。
もうないんですよ。
はい。いやー、どんどん魅力が広まっていってますね。
まだありますが、次を注文してしまいかなりハマりました。
あー、いいですよ。ストックしときましょう。赤点っていうのは何本あってもいいですからね。
今後広めていきます。
あ、広めてください。
ありがとうございます。
神奈川の方でしょ多分。神奈川のファゴットさん、
うん、
神奈川にエギナウナウ赤点が、
うん、
バレてしまうよ。
へー、素晴らしい。
横浜の中華街の一角に、
ああ、
エギナウナウ赤天屋が出たら最高。
強そいつ。
俺横浜行ってそれ食う。
中華街で。
中華街で小籠包とそれ食う。
いや、なんでちょっと欲張ってんの。
絶対食う。
小籠包。
小籠包とエギナウナウ赤天食う。
まあ、赤でね連想するのは、広島にいたらみんなカープって言いますけれども、
うん、
僕らはもうポストです。
いや、完全じゃない
かい。完全にポストです。
俺も含めんなよ。勝手にピンクだしね、エギナウナウ赤点って。
あ、ピンクやめろそれ。赤点って言ってんだからよ。あれを赤って言ってんだよ。
ピンク点って言わ
ピンク点って誰が買うか。気持ち悪い。
エギナウナウピンク点って言わんとね。
ありがとうございます。もうメンバーズと呼ばせていただきます、ファゴットさん。
いや、ほんとありがとうございます、
はい、広めましょう。
はい。
それ系で言うと、
はい、
ひなっぴーさん。
ひなっぴーさん、
メンバーさんこんにちは。今度部活で島根に行きます。
ほう。
おすすめのお土産はありますか？かっこ赤点以外で。
何？
はい。
赤点を差し置けと。
差し置いてということで。食べたことがもしかしたらあるのかもしれない。
ああ、なるほど。もう赤点はコンプリートしてますよ
と。してますよと。
部活で島根に、いいですね。
いいですね。
お土産。
ど
の辺かにもよりますよね、島根県の。
よる。まあ、ゆずこ。
ゆずっこだ。
ゆずっこ、しそっこ。
うん、ジュースですね。
これぜひ飲んでほしい。
重いからな、でも持って帰るのが。
まあね、
うん、あとまあ鶏卵まんじゅうです
よ。あ、鶏卵まんじゅうね。
増田の方に行くんであれば。
はいはいはいはい。何ですかね、あれ白あんなんですかね。
白あんでしょうね。
の外がこう卵の香りのするふわっとした生地、
生地
みたいなね。
うん、
ナイトスクープで紹介されたものですよ。
あ、そうか。
そうそうそう、なんかね、大阪でかつて食べたあのおまんじゅうの味が忘れられないっつってね、調べたら今増田にしかなかったっていう。多分大阪から来たもん
な
ん
かな。あ、そうなん。
へー、そうそうそう、今島根でしか買えないんだと思います。
はいはいはい、
鶏卵まんじゅうい
いですね。
はい、
かゆずっこ、
ゆずっこか
しそっこっていうジュースですね。
あと大南の宝
大南の宝って島根県住みます芸人の奥村さんが作ったなんかじゃん
認識してないのお前。
醤油
あれはね何かですよねまあ大南の宝っていう、
うん、
ジャムみたいな瓶に入った味噌、肉味噌かな、
肉味噌、
まあ、確実に大南の宝ではある何かが売ってあるんで
何かわからん、もうおすすめすんな。
それ美味しいらしいんでね。
食ってないんだよでやば、
ぜひ大南の宝
勧めちゃ絶対ダメよそれ、自分で経験してないのに、
はい、ちなみに俺は島根の道の駅とかで買うのは、
うん、
あのしじみだしとかね、
あ、
うん、のどぐろだしとか、
うん、
のどぐろ醤油とか、
うん、
そういう島根の海鮮だしみたいなの買って帰りますよ。
ああいいですね、
おすすめ。だからゆずっこ、鶏卵まんじゅう、
はい、
しじみやのどぐろのだしや醤油、
うん、
大南の宝
大南の宝も入れましたか。
はい、この辺がおすすめです。
はい、ぜひ買ってみてください。
ひなぴさんありがとうございました。
ありがとうございました。
あとぶちさん、ごろさんからは、
はい、
ライブ見に行きました、面白かったですという感想メールをいただきました。ありがとうございます。
あ、来てくれたんですね、ありがとうございます。
ゴロさんは会場前のお店でメンバーさんにすれ違ったのですが、心臓が飛び出るほどドキドキしました。
うーん、
今年もう一回ぐらい見に行けたらいいなと思ってます。
いや、ぜひ。
ありがとうございます。
お越しください。
俺らにすれ違ったってなんだろう。
会場の前の店ってことは
サンモール
でしょうね。
小道具買ってたんかな。
あ、かもしれない。
そうですか、そうですか。もうぜひ声をかけていただいて。
本当ですよ、ゴロですと言ってください。
はい、受付で、受付に行ってゴロですって言ってください。
あ、受付に行ってゴロですって言ったら、うん、それどうなんの。
そうですかって言われます。
なんやそれやめろ、反比例のやつ
ブチさん、ゴロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、
はい、
ピーピーくん、
ありがとうございます。ピーピーくん、
お久しぶりです。
はい、
まずは改めて山口さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日の日はどのようにお過ごしになられましたか。
ああ、
うん、
どうやって過ごしたんですか。興味はないけど。
あるよね。
一応聞くわ。
ピザを食べました。
うわー、いいやつやっとる。
で、牛尾さんのウイスキーを飲みました。
ちょっとだけね
美味しかったです。
家で過ごしたんですね。
あ、そうそうそう、家で過ごしましたよ。ピーピー君、もう一つ質問してくれてるんですよ。
はい。
よく不思議なことを書かれるウィキペディアのメンバーの記事ですが、先日たまたま見ていたら、山口さんの欄にポケモンのシャワーズと結婚を発表と書かれているのを発見しました。
うん、書いてありますね。
ありますね、これ。そこでですが、お二人の好きなポケモンがあれば教えてください。
いや、どんな方向転換
ちなみに自分はベストウィッシュのミジュマルです。アニメや本でもずっとミジュマルのことばかり見ていました。
ミジュマル、
はい、可愛い水ポケモンですね。
俺ミジュマル知らないわ。
あ、もうその世代はやってないですか。
やってない。お前イーブイじゃん。
俺イーブイが好きなんですよ。イーブイがいろんな形に進化するのが好きだから、
うん、
進化したやつだけで構成したパーティーとかで全クリみたいな縛りでやってましたね。
なるほど、
うん、だからシャワーズは大好きなんですよ。
うん、
だから書かれててもおかしくないでしょ。
どっかで言った？
言ったんかな。シャワーズとってどういうこと？どういうボケこれ、マジ理解不能なんだけど。
で、俺の方には元パフュームの川島由香と結婚って書いてあったんよ。
あ、そうなんだ。
で、それみたいに
ポケモンのシャワーズと結婚発表、誰がどんな顔で入力したのかですよ悪意のある顔なのか、
うん、
笑顔なのかが知りたい。
どっちですかね。
どっちでも変よ。
どっちも変よ。いや、ぜひどんどんね、付け足していってください。
おかしいだろ。いや、いいよ、いいよ。か、うん。付け足していいですよ。
付け足していいよね。
もっと派手に暴れちゃってください。はい。ウィキペディアで。
ウィキペディアでね。
あなたは好きなポケモンあります？
過去に言ったやつ何だったっけ？
わからん。
ああ、カビゴンって言ったんだ。
あ、カビゴンね。
うん。今日はじゃあ違うやつにするわ。
はい。
うわー、マジどうしたらいいこれ。
うわー、今3分ぐらい経ってますよ。
どうしようかな。
カットしてますけど3分ぐらい経ってますよ。
マジでどうしようかな。
結構もうどうでもいい。
あ、じゃあカメックスで。
あ、最初からそう言って。
いや、ま、悩んだんよ。悩んだ挙句
カメックスね。
カメックス
俺も好き。
うん、
ピーピー君ありがとう。
ありがとうございました。
続いて、
はい、
川島さん。
私と同じ名前の川島さん。
メンバーさんへの質問。
はい。
人から言われてこのセリフ自分も使いたいと思った言葉はありますか？ドラマや映画のセリフなどでも OK です。
おお、いい質問ですね。
ありそう。
なるほど。
うわ、パッと思い出す何かあるか。
人から言われて、だ かっこいいなって思った的な感じでもいいんでしょ。
え、例えば倍返したみたいな。
あ、そういうこと。
違うか。
言ってみてって思わんけど。
まあ思わんな。
なんか名台詞的な、
うん、今でしょとか、そういうことじゃない。
そういう感じというか、なんですかね。諦めたらそこで試合終了ですよ的な。
あ、なるほどなるほど。
なんかそのこう
名言的なのとか。
名言的なのとか。
その名言的なんで言ったら、
うん、
あの河本大翔さんの、
はい、
ブルーハーツの、
うん、
売れてるものがいいものなら世界一のラーメンはカップラーメンだよっていう言葉、
うん
う
ん、
あれ俺が言ったことにしたいっていうのはあります。
無理だけどね。
あ、
まあ確かにいい言葉。
かっこいい。
はい、
うん、
俺はねセリフとかじゃないんですけどね、
うん、
あるよ。
何ですか？
ワード。
ワード。
お前から一番最初に多分聞いたと思うんですよ。
ほう。
上位互換っていう言葉ですね。
何じゃそれ。
知らなかったんですよ。上位互換と下位互換をね。
ほう。
で、お前がこう当たり前のように何とかの上位互換みたいな感じ、多分スピーカーの話をしてる時だったんですけど、
うん。
うん、あれの上位互換みたいなスピーカーがあってって言った時に、
に
上位互換。かっこいい
な。かっこいいってなんだ。
それさらっと言える人間になりたいなと思いましたよ。
あ、そういうやつなのこれ。
いや、ちょっと違うかもしれんけど。
なるほど、
ね。ただ俺未だにやっぱ言えてない。緊張するやっぱ。ここって上位互換って使っていいタイミングだって思っても。
あ、そういうワードあるよね。
緊張してしまう。意識してしまう。
なるほど。
目がバキバキしてしまう。と最近で言うと、
うん、
既視感。
ああ、騎士官とかもね。騎
士官とかいうワードなんかかっこいいなって。
わかるよ、ちょっとそういうの
あるでしょ。
照れも入るしね。
そう、
最近覚えたんだなって思われたら負けですから。
それなんですよ、それなんですよ。あたかもこう昔からね、身に染みて使ってましたよみたいな顔ってできんじゃん。
そうなんですよ、
うん、あと枯渇。枯渇っていう言葉
そんな使わんくない。
いや、枯渇してきたとかね、その言うじゃん。お前たまに
枯渇
なんか。
俺あのクラッシュロワイヤルやってて、
うん、
そのゲームでも枯渇枯渇めっちゃ
言うんだ。
枯渇がね。
あ、そうですか。
よう出てくるんですね。
いや、なんかその YouTube の案とかも出しとる時とかにお前が言うじゃん、なんか、いや結構枯渇してきてさとか。ここ、うん、枯渇ね、あ、別に
みたいな。別に
はうん、
切れてる
っていう感じよね。
いや、これちょっと川島さん本人の 例を聞きたかったな。
あ、例えばこんな感じですよね、うん、
ちょっとこれ面白いんでまたちょっと思いついたら言います。
これみんなにも聞きたいですね。
はい、
ちょっと俺ら答えが違ったかな。
違ったんかもしれない、
うん、
まあ、でやっぱね、自信ある人の言葉っていうのはかっこいいですよね。
なるほど。
やっぱ俺ら NSC 入った時に、
うん、
島根弁でやっぱ漫才やるのも違うんじゃないかってことでね、
うん、
まあ標準語でやるかと、
うん、
関西弁使うのもちょっと恥ずいしみたいな、
うん、
なんかやっぱ千鳥さんとか
言ってるもんね、
丸出しで、
うん、
あんなことなってるっていうね。
あんなこと
すごいですからね。
確かにね。
やっぱ自信ある人のがそのまま喋る言葉ってのは尊いですね、
うん、そのなんだそのまとめ方
なんで尊い
尊いってお前知っとるよ尊いって、うん、
知っとけ、
うん、すごいとかの上位互換だろ
上位互換出たで川島さんは死を覚悟した瞬間も送ってくれてます。
みんな死覚悟してますね。
2人です。みんなじゃない
です。いや2人おったらみんなでいいよ
小学生の頃海で友達数人と遊んでいた時のことです、
はい、
友達のうち2人が交互に顔を水面から出していました。何してるんだろうと近づいてみると2人とも溺れていました。
いや
溺れていました。
うん、
その場にいた大人が1人を助けたのでもう1人助けなきゃと思い、私も溺れていたもう1人の手を取ろうとするとなぜかその手が私の顔に。なんとその友達は他人の頭を下に押す反動で海面に自分の顔を出しそうとしていたのです。おそらく溺れていた2人は互いの顔を交互に台のようにして顔を出し息をつないでいたのだと思います。私も急に顔を水面に叩きつけられたので一瞬何が起きたのか分かりませんでしたが、あ、こんな溺れ方だからさっき交互に頭を出してたのかとなぜかすぐ冷静になり、このまま抑え続けられると死にそうだなと考えていました。すぐ大人に助けてもらいましたが一瞬死を覚悟しましたと。
なるほどね。
人は命の危機を感じた時意外と冷静なのかもしれません。
分かる。いやまあ分かるよ。
あの島での危ない時、
うん、時もそう。
冷静っちゃ冷静でした。
溺れてる人を助ける時っていうのが一番危険なんです
よ。まあよく言いますよね。
本当に危ない、パニクってるから。
うんうんうん。でもそう考えたらシンくんはすごかったよ。
シンくんってムクノキシンヤくん、
うん、
一個上の
一個上の
誰か分かるね
島根の、
うん、
昔そのシンくんっていう友達と、
うん、
川に行きまして、
はい、
めっちゃ高い橋から飛び降りたんですよ、
うん、
やばいよね、そのあの橋、金地橋、
分かる、金地橋ね、
うん、人が飛び込んじゃダメな、
はい、
自殺した人もいるという、
うん、
ようなとこですよ。
高いとこです
ね。高いとこ、そこから飛び降りたら、
うん、
背中から落ちてしまって
痛いね。
水面パーンなって俺息できんくなってよ、
うん、
流されてったわけですよ、うん、シン君はね、
うん、
ブワーって走っていって船についてあるロープガーン取って、
うん、
そのロープに石を巻きつけて、
うん、
俺に投げてくれました一番それ賢いと思う。
何の話冷静な対処をしてくれたシン君の話。
そう、あれは本当に危なかった、
うん、
助かった。
この水系、俺言ったっけ昔、はい、子供の頃俺も海で遊んでる時に、
うん、
小浜ですよ。
小浜で、
小浜っていうね浜があるんだけどね、
うん、
岩場があって、
うん、
なんか一個岩場で間に水が通ってるとこがあって、もう一個向こうにも岩場がある感じのところ、うんうんうん、で満潮になったらそこがこう深くなるみたい
な
感じのとこなんですよ、
ね、うん、
そこでなんか貝かなんか取ろうとしてね、
うん、
遊んでたんです、
うん、
そしたら、
たら
大波が急に来てね、
うん、
バシャーンとこの岩と岩の間にいる俺に波がこう降りかかってきたわけよ、
はいはいはい、
で全身ダバーンって入った時に、
うん、
足がね、
はい、
岩場に引っかかって、
うわ、こうは危ない、それは危ない、
なんというかこうビロビロビロビロビロ状態、その足だけ引っかかってて波は向こうに行こうとするから上半身がこう
鯉のぼりみたい
に、そうなって、その波が引いた時に逆にこの反対側にビロビロビロビロって、
わかめ
状態になったことがあるんですよ。いや本当海は危険です
よ。海は怖い、
まあ、そんな話じゃないけど、
うん、
死を覚悟したことありますね僕も。
これも言ったことあるかもしれんけど、俺一眼っていうね、あのゴーグルのでっかいやつですよ、うん、一眼です、
うん、
一眼で飛び込んで、
うん、
適当に泳ぎまくってたら沖の方まで行ってた時に、
うん、
多分20メートルぐらいあるマグロ見たんですけど
面白い話だ。
その時は怖かったですね。
そうですかよかったね。
マグロ20メートルってめっちゃ怖くない？
怖い。
いや多分本当は10メートルぐらいなんでしょうけど、一眼ででかく見えるんやで。わかる？
やめようや。こんな嘘つくの。
いやでも本当ね、カンパチ的なもの。
まだ言ってる。
一眼で見るカンパチのでかさやばいからね。
いや大体でかいんですよ、一眼で見る海の生き物って。
でかい、3倍ぐらいあるかという、
うん、うん、
あれは怖かったですね。いやカンパチさんありがとうございました。
カンパチさんの話じゃないんよ
川島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あとね、ちょっとこれ 前回ぐらいの放送の時にお便りをくれてた方がいて、うん、
はい、
収録後に来たやつだったから読めなかったんですけど、
あ、はいはい、
これおもろいんで読みます。
はい、
ゆこちんさん、
ありがとうございます。
関西の番組なのでメンバーさん見れないと思いますが、読売テレビの朝の番組に出てるこの方、牛尾さんにめちゃくちゃ似てませんっていうお便りと画像が来ました、うん、
はい
はい、こちら
似てる、
めちゃくちゃ似てる、
似てるね。何が似てる、これ髪型もだし、
髪型一緒、眉毛が、
眉毛が似てる、
てかね、うん、なんかね、眉間がめっちゃ似てるのと、
鼻も似てるな、
鼻も似てるんです。で、うわ、ほうれい線
似てる、口も似とるな、
口も似てる、
でもなんか違うな、
頬骨も似てる、
何この人、
目も結構似てる、
俺じゃん、
これほくろつけたらお前なのよ。
いや、すげえね、やっぱり。あ、めっちゃ俺じゃん、これ。下隠したらね、俺だし。
この人、
あ、上隠しても俺だ。
うん。名前を調べましょうよ。
はい。
読売テレビ、朝の番組。
この人ですね。
ほう。
中尾ちかのりさんです。
中尾ちかのりさん。
はい。
ちょっと画像、他にも見せて。全然似てねえな。
こう見ると全然似てないぞ。この写真が特に似すぎてる。
これ見つけてほしいな、皆さん。
見つかるんかな。
皆さん、中尾ちかのりさんです。で、ゆこちんさんが送ってくれたのは、ノースフェイスの、なんていうんですかね、ダウンジャケットじゃないな、これは。
黄色と黒の、
黄色と
黒のジャージみたいな。
ジャージみたいな。
を着てる。
着てる。
写真ですね。
めっちゃ似てますんで。
この表情が特に似てるな。
似てます。ぜひ皆さん見てみてください。
なんか怖いわ。なんかめっちゃ俺に見える時と、
うん、
別人として見える時があるんだけど、
うんうんうんうん、
ここまで今ね、あのアップに画像をアップにして上に徐々にスクロールしていってます。
今髪の毛の先端が見えてます。髪の毛の先端、
この辺分からんね、
どこから後ろか、
うん、でおでこまで、あ、俺だ、
後ろだ、
もう俺だね、
おでこ後ろ、うん、
眉毛俺だね、
後ろだね、
うん、目俺だね。
うん、
鼻も俺だ、ほくろがないから俺じゃないってなりますね。
うわ、似てます。
いやー、ありがとうございます。
ぜひ見てください、皆さん。ゆこちんさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、コーナーに参ります。
はい、
今月の MVP。
毎回コーナーにするほどのことなのかというような、
まあそうなんですけども、
ですけど、今月あった中で一番心が動いた話をすると、
うん、まあ本当のこと言うと、俺はカズマさんが登録者だったっていうのを知った時。
MVP、 それが、
うん、もしくはあの見取り図森山がツイートしてくれた。
いや、嬉しかったけどね。
嬉しかった。
いや、今月俺ね、薄い。いや、毎回言ってる気がしますけども。
OK。薄くなかった方が勝ちね。
俺から言っていい
?OK。
いきます。牛尾の今月の MVP は、島根県益田市が過疎という言葉の発祥だという記事を見たこと。
そうなの？
はい。
そうなん？
らしいよ。
MVP としては薄いね。でも。
だけど、過疎っていう言葉が、
はい。
のスタートが俺らの出身地だっていう。
マジで？
びっくりするでしょ。
びっくりする。
なんか、益田市の観光、観光みたいな、なんか、
うん、
協会的なホームページの中に書いてあったんですよ。
え？
マスダってやっぱ9割の若者が学校出たらよそに出るんですって。
出ますよ、
ね、それはまあ昔からそうだった、俺らもそうだしね、
うん、
で過疎っていうあの2文字はマスダが発祥、
うん、
他が過疎過疎言い出したのもそうって書いてありましたよ。
まあ、そう考えたら、うん、俺らちっちゃい頃から過疎かってよう聞いてた、
なんか聞いてた、
もしかしたらみんなより早い段階から聞いてたのかもしれない、
かもしれない。
へえ、
逆に売っていっていいと思うんですよ。
そうよ、
ね、島根県益田市、
それで売っていくべきだ。
うん、
過疎発祥の地、めっちゃいいじゃん。
うん、 まあ、どういう感じで売れるかは分からないけども、
いやでもそれはやっぱね、あのフィギュアスケートの浅田真央ちゃんとかが、
うん、
将来住む田舎を探してるとか言ってたから、
言ってますね、
そういう人に刺さったりしませんかね。
ああ、いいですね。
あ、
以上です。
うわ、お前の MVP。
はい、
分かりました。
だから実家付近で撮った写真を MVP 写真として送りますわ。
うわ、いるのか。 OKOK。じゃあ山口の MVP を発表します。山口の MVP はオリジナルジンジャーエールを作ったこと。
飲ましてもらいましたよ。
飲んだでしょ。
飲んだ。
今生でね、
はい、
生姜をもう一生分ぐらいもらったんですよ。
そうなんですよ。
はい、泥棒のイラストとかで書いてあるなんていうか、あの風呂敷の量ですよ。あの量もらいました。うん、
背負うぐらいの
感じ。背負うぐらいの。だからまだ結構余ってるんですけども、
うん、
その生姜でジンジャーシロップを作りました。
うん、
以上。
いやいやいやいや、週末を見たじゃん。
終わりです。いや、それがめちゃくちゃ美味しいと評判でね。
いや、なんか美味しいって言わんといけん空気だったじゃん。
いやいやいやいや、美味しいでしょあれ。あの唐辛子とかね、
うん、
あのカルダモンとかね。
なんじゃそれ。
あと胡椒とか入れたりしてグツグツしてるから辛いんですよ、
うん、
その辛さがね、この大人のジンジャーって感じでね、うん、それをウイスキー、お前からもらったウイスキーと炭酸水で割って飲んだら、もうこれ最高でしたよ。
いや、減ってないじゃんウイスキー。嘘ついとるじゃん。
ジンジャーを多めに入れました
。なかなか家でジンジャーシロップ作らないですけどね。
今もう3回作ってまだ余ってます。
いや、それ以降お前んちジンジャー臭なんよ。ジンジャー臭すごいよ。
すごいでしょ。
お前もう染みついてるかもしれんけど。
あ、そうですか。
入るたんびにジンジャー臭。
あ、ジンジャー臭してる。
してるしてる。じゃあ何ですか、その生姜シロップ、生姜で作ったやつをお前が飲んでる写真とかにするんですか。
送るのは。そういう写真。
なるほど。
いるもんね。
いるか。
まあそういう写真にします。
はい。いや、薄い MVP でしたね、
2人とも。なんか、いやー、薄いよ、
うん、
このコーナーちょっと考えた方がいいね。普通にトークコーナーで喋れる何かですから。
そうなんですよね。
まあ、徐々に改善していくとして、
はい、
エンディングです。
はい、まあ、今やってる動画が上がっていくことがね、
はい、
楽しみです
ですね。
はい、あとは僕誕生日がねありますから、
うん、
何をくれるのか。
そうですよ、
楽しみですね。次回までに送ってほしいお便りテーマで言うと、まあ、メンバーへの質問。
はい、車の中で考える脳内イメージ。
うん
うん、
言ってみたいセリフ。
ああ、言ってみたいセリフね。
人から言われて、テレビやドラマで見て、これ言ってみたいと思った言葉、セリフ。
あ、それもちょっとじゃあ皆さん送ってみてください、
うん、
という感じですね。
はい、じゃあメールアドレスを言っておきましょう。メールアドレスは radio@member902.com、 radio@member902.com までお願いいたします。次回の収録は6月27日月曜日を予定しておりますので、それまでにお便りをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。